皆様、お疲れ様です。
お疲れ様です。
1ヶ月以上前かな、オリンピックのことをこの番組で話題に上げましたところ、内田施設長の方からパラリンピックも同じように見たいよねっていう話が出て、まあそれはまさにそうだということで、パラリンピック閉会を迎えて、翌日かな、これ、収録しております。で、まず、その個人個人のゲームであるとか選手っていうのは、いっぱい胸を打たれるシーンっていうのはあったと思うんですけども、そもそも今回、東京オリンピックから次、まあ、パリのパラリンピックっていう3年おいての推移を経て、パラリンピックをしっかり見ようと思ったみんなの感想っていうのを、まずこの1周目は話してみたいと思うんですけども、皆さん、まず率直にいろいろ思うことあったと思うんですけども、いかがでしたか？
私ですか？じゃあ。まず自分で言い出しておいて、見ようとして、いろいろ心がけてたのが全然見れないなっていうのが率直な印象でした。こんなに東京の時見れやんだっけって思って、いろいろ自分なりに探してみたんですけど、東京の時もっと見れたと思うんですけど、やっぱり日本で開催されてたからこそだったんでしょうかね。って思っております。
もう私も全く同感ですね。今回いろいろ注目をしてって言っても、事前に情報入る量って知れてるんで、まあとにかくそのゲームを見て、プレイを見てっていうふうに思ってたんですけど、確かに夜中 NHK はやってくれてたんですけども、なんかそれ以外の報道がすごく少なかったのと、なんかその前後関係っていうの？例えば、競技で言うと、予選からやってるからこそ見たいとか。
ああ、はいはい、
うん。
ちょっとそこら辺がかなり端折られてたなっていう気が。
メダルもすごいたくさん、ね、取って見えて、なんか普通のパラリンピックだっけ、あ、パラリンピックじゃなくて、オリンピックの方だったら、まあそのメダル取ったらもう一日何回も、どんな番組でも、もう同じようなシーンを何回も見る機会があったけど、本当にもう NHK ぐらいでしか私もあんまり目にすることなくて、しかもまあ朝のニュースで結構まあ夜やってるので、朝のニュースでまあ金を取りましたとかっていうのを聞く以外、そんなに日中何回も放送されるのを目にするっていうことがなかったんで、もっともっと東京オリンピックの時は、なんか普通に見てるだけで情報をもっと入ってきたのになとは確かに思いましたね。
なんかオリンピックだといろんなチャンネルでいろんな競技をやってるじゃないですか。なのでなんとなくテレビをつけている私とかだと、こうチャンネルをこう触ってて、あ、こんなんやっとったんやっていうので興味を惹かれて、一生懸命見たりとか、普段はね、例えば卓球とかだったらわからないけど、そういう時は見てみようみたいになるじゃないですか。そういう風になれなかったなっていうのがありますよね。
実際選手の側からしても、予選が放送されてなかったっていうことについて苦言を呈してるというか、そういう方もいらっしゃいましたもんで、確かになんか決勝のその部分だけ見てもっていうのもあるし、あともう一つ私も思ったのは、NHK 様々ですよ。さすが NHK やなと思うぐらいちゃんと放送はしてくれてたんですけど、録画機の番組欄で言うと長すぎるんですよ。
ずっと撮らない。
そうそう、もう4時間とか5時間とか6時間とかなんですよ。で、うちも録画機が古いもんで、もうその長さになるともう撮れないんですよね。切れてんですよ、実際撮ってみたところ。まあそれはまあうちの機械が古いって言えばそうなんやけど、なんかもうちょっと競技別になんかやってもらえないもんなんかなっていうのは、ね、唯一放送してくれてたNHK に対してそういうことを言うのは良くないのかもしれんけど、まあ、正直、結果すごく把握しづらかったなっていうのは正直。
いつこの競技やってるのっていうのがもう全然。
本当探しに行かないと。
いつの間にか終わっとったって感じですね。
ねえ。本当いつの間にか終わっとったってなる。
例えば、秀樹やったらバスケットすごい好きやし、車椅子バスケにも、まあある程度こう造形が深いとまでは言わんけど、興味があって試合も見に行ったことがあるって言ってたけども、
はい、
そういう車椅子バスケ一つとっても、あ、じゃあこの日何時にこれ見たらええんやっていうのって分かりにくかったんじゃない？今回。
分かりにくかったですよね。僕は結構インターネットでスケジュールだけ一回全部確認して、 ね、その日のその時間なんやなって覚えながらやってたんですけど、それでも忘れてしまう時とか、その先赤塚社長が言われた通り、長すぎてそれが録画できてなかったりとかっていうのもあったんで、なんか全部自分なりにいろいろ調べてみた割には空回りしてしまったなっていう感じですね。空回りというか。
別にその選手の方とか主催してる方何も悪ないんですよ。何も悪ないんですけど、東京オリンピックの感覚で見たんが間違いやったんかな。
ねえ、本当に東京オリンピックの時があんだけ目にしたのが特別すぎたんでしょうね。びっくりでした、今年は本当に。
でもやっぱりその東京の時は本当によく見てましたけど、その前のオリンピックの時も確かに結果だけだったような気がしますけど、そう思うとやっぱり他の国でしてるとあんまり報道っていうのはされないのかなっていう印象を受けたのと、結果についても東京があったからこそまだちょっと話題に上がってたのかなっていうこともちょっと思いましたね。なんかそれまでは本当にやってても結果すらあんまり報道されてなかったのかなって今思うと感じるので、それだけなんか東京オリンピックの印象はすごく強かったし、その後やっぱり見る機会っていうのはやっぱり少ないですね。他の国になってしまうと何回もやっぱり報道されませんもんね。赤塚新聞に言われたようにその一回きりで録画してまでその放映されないじゃないですか。昼間の時間に。
ああ、そうだね。
必然的にその見る機会っていうのはすごく減ってしまいますよね。
もうちょっと細切れに録画できるようにしてくれたらよかった。
ねえ、その、あるいは YouTube とか、まあ別に何でもいいんですけど、動画の配信サイトとかで、その専門的にね、車椅子バスケやったら車椅子バスケ予選1戦目から他の国も含めて全部放送してくれるとか、うん、ね、例えば Netflix とか Unext とかさ、そういうのあったらよかったのになと思うけど、まあ多少はあったのかもわかりませんけど、あんまり、あの私もいくつかサブスク入ってますけど、調べてもなかったんですよ。
なかったですね。
なんかちょっと残念だなっていう印象かな、トータル。
だから結局自国開催じゃなかったらこういう状況というのが日本の今の現状だってことですよね。
ねえ、やっぱり日本ってパラリンピック盛り上がってる国なんかなと思ったけど、実際海外の方が全然盛り上がってんやなって今回ちょっと身につまされたっていうか、次のオリンピックとは言いませんけど、まあ世界大会とかもあるわけですから、それぞれの競技で、あ、この選手応援しとったんやわっていう感じで見れる感じの足がかりになるのかなって思ったんですけど、正直ごめんなさい。私はそこまではちょっとたどり着けなかったですね、今回。だからもうぶっちゃけ有名な選手とか地元の選手。
本当にそんな感じ。
に、こう、すごく肩入れして見てみるっていうような、ちょっと偏った視点からしかあんまり見れなかったですね、結果。
私も基本的に好きなスポーツで見てたので、そうそうですね。肩入れできないというか、全般的に見れなかったですよね、本当に。
オリンピックとかやったらさ、普段自分があまり興味がない競技に興味が出てくるっていうのが結構一つの醍醐味やったりするやん。
そうですね。
それがちょっとあんまりなかったかな、という。まあ、とはいえですよ。ちょっとあえて一周目にネガティブなテーマを持ってきましたけど、それぞれ見た名シーンとか、自分が応援してた選手の胸熱くなるシーンっていうのはあると思うんで、来週はちょっとそういうシーンを改めて話してみたいと思います。
はい。
それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様
でした。
ヘルパーの形、生しぼり。また来週。